今日はですね、詩編を取り上げてお話をしたいと思います。旧約聖書入門ということで、ずっとこの最近は、イスラエルの歴史を、まあ、預言者の目を通して、学んでまいりました。先週はエゼキエル書、その前はエレミア書でありまして、まあ、ちょうどこのいわゆる捕囚期っていうんですかね、南ユダ王国がバビロンによって滅ぼされて、まあ、多くの人は命を落とし、また ある者はバビロンに連れて行かれ、エジプトに逃げたり他の国々に散り散りになったりというような、まあ、神様がせっかく与えてくださったあのパレスチナの地、そこからこの主の民であったユダヤ人たちは皆この、まあ、追い出されてしまったというか、そういう、まあ、最もイスラエルの歴史において、まあ、過酷な状況に陥ってしまっている、まあ、そういうところをお話ししているわけですけれども、まあ、今日はその、まあ、捕囚期に作られた詩編を取り上げたいと思います。まあ、詩編というのはこの150の歌からなっている詩集ですけれども、実はこれはもともとは歌をメロディーをつけてですね歌ったものでありまして、ですから詩集というより歌集といった方がいいと思います。で、そのうちの73の歌はダビデの歌と書いてあるんですね。ダビデはご存知のように縦ごとを奏でながらね、歌った人ですから、だから彼が作った歌というものはもちろんメロディーがあったと思われます。ただどういうメロディーであったかということは残念ながらわからないんですね。詩編の中によくわからない記号がたくさんあってですね、それがこの何か旋律と関係があるんじゃないかというようなことを一生懸命調べている人がおりますが、いまだに分かっておりません。で、今日はですねちょっと雰囲気だけ皆さんにお伝えしようと思ってですね、このイスラエルのフォークソングですね、今歌われているイスラエルの歌をちょっと聞いていただきたいと思うんですね。これは詩編のものもありますし、そうでないものもあるんですけれども、イスラエルの歌っていうのはこんなもんだよということをですね、ちょっと今日はちょっとバックグラウンドミュージック付きで喋ろうかな、ねね、ちょっとイスラエルの雰囲気の中で喋ると思います。こっちが気になる人はこっち聞いてくださって結構なんですけどね、今この詩編ですけれども150の歌からなっておりまして、古いものはですねモーセが作ったと言われるものがあります。90編はモーセの詩と書いてありましてですね、 ですから紀元前の1500年ぐらいでしょうかね、もっと古いかもしれませんね。で、新しいものは補修期に作られておりますので、古いものから新しいものとは大体1000年ぐらいね、期間があるんですね。で、この曲はあれですね、あのシンドラのリストで使われている曲です、ね、見ましたか、シンドラのリスト、ね、ちょっと時々私こっちに反応しますけど、ね、これはちなみに私イスラエル行った時に買ってきたテープなんですよ、ね、カセットテープです。古くはモーセ、新しくは補修記という、1000年ぐらいの間に作られた歌をですね、このまとめたものでありますけれども、ダビデ由来の歌が最も多くて73編あります。だから半分ぐらいはダビデが作ったというか、ダビデに由来する歌であります。で、主にはやはり神殿で歌われていた歌だと思われます。しかし、いわゆる大衆歌といいますかね、神殿とは関係ないところで歌われた歌もあったようでありますけれども、指揮者のためにという表題がついた歌が55編あります。55編は指揮者のためにと書いて、指揮者っていうのはつまり聖歌隊が歌ったということですよね。指揮者がいるわけですから、これはつまり神殿の聖歌隊のために作られたというか、神殿の聖歌隊のためにアレンジしたといいますかね、そういうような歌だと思います。また120編から134編の15の歌はですね、都に登る歌、新科学では都登りの歌と言われておりますけれども、と言われておりまして、これは巡礼の歌なんですね、エルサレムに登っていく巡礼者が歌った歌だと言われております。で、今の形にまとめられたのが紀元前の3世紀から5世紀ぐらいですね。もちろんこう歌い継がれて、そしていろいろ編集を経てですね、最終的に書き記されて150の歌にまとめられたということです。で、1巻から5巻にまとめられております。で、特にそれぞれの巻が何かテーマがあるとかっていうことじゃないんですよね。統一テーマあるようなないような感じですけれども、これはおそらくそのモーセ五章ですね、モーセ五章が5つの書物からなっているので、詩編を5つに分けたんじゃないかと言われています。で、詩編というこの書物でありますけれども、さまざまな歌があります。賛美の歌、祈りの歌、嘆きの歌、神様にお願いをする懇願の歌、悔い改めの歌、感謝の歌ね、礼拝の歌、知恵の歌などですね、さまざまな内容があります。で、旧約聖書中最も人間的な書物と言いますね。もちろん他の書物も歴史とか預言者とか書いた人、記録した人の思いとか、その人の性質とかですね、いろんなものが反映されてますけれども、この詩編は一番作った人の気持ちが現れているんですね。人間的な、書物と言えると思います。で、賛歌というタイトルがついているものが55あります。賛歌ですね、それからマスキールというタイトルがついているものが13ありますが、マスキールが何のことならか未だによく分かっていません。で、ダビデのミクタムというものが6つあるんですけども、これは何か黄金の歌とか言われて、いろいろ言われてますが、正確な意味はよく分かっていません。他にもですね、この何とかの調べに合わせてみたいなですね、そういう百合の花の調べとか、しぐよの手の調べとか、なんかいろいろ出てくるんですけども、それもよくわからないんですね。一生懸命調べてますけれども、それからこの言葉遊びみたいなものがね、たくさん出てきます。アルファベットの歌っていうのがあってですね、行の一番最初に出てくる文字がアルファベットの、ヘブライ語のアルファベットはアーレフ、ベート、ギーメル、ダーレスっていうのがヘブライ語のアルファベット、アルファベットっていうのはこのヘブライ語のアーレフ、ベートから来てるんですね。アーレフってオウム真理教の、上優さんがなんか作った宗教がアーレフっていうんですけど、あれヘブライ語の A なんです、ね、ユダヤ人怒ってますね、多分聞いたらね、変なの作りやがってって思ってるかもしれませんが、 この A から始まる行があり、 B から始まる行があり、 C から始まる行がありというですね、この頭文字がアルファベットの順番に並んでいるというものがあります。有名なのは119編ですね。119編長大な詩編ですけれども、アーレフで始まる行がずっとあって、ベータで始まる行がずっとあってっていうふうにですね、この並んでいます。それはおそらくこの覚えやすくするためですね。それから平行法ですね、この言葉が並んでいる、同じような意味が並んでいるとか、全く逆の言葉が並んでいるとか、それからあの交差法というのがあってですね、このユダヤ独特のものですけれども、 ABCC'B'A' ですね、こう最初の行と最後の行がこうしている、次の行と最後から2番目の行がこうしている、こういうふうなこの形のものもあります。で、まあ、今日お話をするこの補修記の詩編ということなんですけれども、例えば14編の7節に、どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、主がご自分の民囚われ人を帰らせ連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろうという、これ53の7にも全く同じ文章があるんですけども、14編はダビデの歌と書いてあります。ダビデの歌なんですが、その最後にこの、イスラエルの救いがシオンから来るように、主がご自分の民囚われ人を帰らせるときっていうこの言葉がくっついてるんですね。これはその補修期に、あるいは補修後に、この祈りの言葉がそこに付加された、そういうところがたくさんあります。まあ、そういうようなことから、この詩編というのは、まあ、いろんな人の手を経て編集されてまとめられたということがわかるわけであります。で、まあ、私たちはこの詩編というとですね、やっぱり皆さん何といっても23編でしょうかね、ダビデの作りました主は牧者であってというですね、あの23編が最も有名ですけれども、まあ、今日わざわざこの時期に取り上げたのは、補修期に作られた歌が随分たくさんあるからなんですね。詩編って補修期に作られたのか、そんなの歌あるのかって多分ですね、不思議に思われる方もあると思うんですけれども、結構たくさんあるんですね。で、まあ、今までこの補修前後の話、預言者の目を通して見てきましたけれども、今日はこの歌うたいの目を通してといいますかね、この歌を作る人たちが、この補修の時に何を考え願い、何を見出していったのかということを、いくつかの詩編を通して見ていきたいと思うんですけれども、最初はですね、この79編であります。79編の1節から最後の13節までをお読みしたいと思います。賛歌、アサフの詩。神よ、異国の民があなたの修行を襲い、あなたの聖なる神殿を汚し、エルサレムを瓦礫の山としました。あなたのしもべらの死体を空の鳥の餌とし、あなたの慈しみに生きた人々の肉を地の獣らの餌としました。彼らはエルサレムの周囲にこの人々の血を水のように流します。葬るものもありません。私たちは近隣の民に恥ずかしめられ、周囲の民に侮られ、そしられています。主よ、いつまで続くのでしょう。あなたは永久に生き取っておられるのでしょうか。あなたの劇場は火と燃え続けるのでしょうか。御怒りを注いでください。あなたを知ろうとしない異国の民の上に、あなたの皆を呼び求めない国々の上に。彼らはヤコブを食い物にし、その住処を荒廃させました。どうか私たちの昔の悪に御心を止めず、御憐れみを速やかに差し向けてください。私たちは弱り果てました。私たちの救いの神よ、私たちを助けて、あなたの皆の栄光を輝かせてください。皆のために私たちを救い出し、私の罪をお許しください。どうして異国の民に言わせてよいでしょうか。彼らの神はどこにいると。あなたのしもべらの注ぎ出された血に対する報復を異国の民の中で私たちが目の前に見ることができますように。囚われ人の嘆きが御前に届きますように。身腕の力にふさわしく死に定められている人々を生き長らえさせてください。主よ、近隣の民の懐にあなたを恥ずかしめた彼らの恥ずかしめを7倍にして返してください。 私たちはあなたの民、あなたに養われる羊の群れ、常しえにあなたに感謝を捧げ、世々にあなたの栄誉を語ります。まあ、この一番最初のところにですね、あなたの聖なる神殿を汚しエルサレムを瓦礫の山としましたと書いてあるんですね。つまりもこの歌はエルサレムがバビロンによって、壊された、破壊された後に作られた歌だということが分かります。その次の2節3節はとてもこれは辛いあれですけどね、表現ですけれども、僕ら、しもべらの死体を空の餌とし、あなたの慈しみに生きた人々の肉を地の獣らの餌としました。多くの人が殺されてしまった、それを悲しんでいるわけであります。この流れている曲は詩編の133編ですよね。内容は読んでいただいたら分かると思いますが、でいつしよう、いつまで続くのでしょう、あなたは永久に生き取っておられるのでしょうか、あなたの劇場は人を燃え続けるのでしょうか。このエルサレムが滅び、多くの人たちが殺され、周囲の民に恥ずかしめられて、神様の怒りはいつまで続くんだろうかと、詩編の記者は嘆いているわけですね。そして私たちの昔の悪に御心を止めず、恩憐れみを速やかに差し向けてくださいと言ってですね、自分たちが犯した罪によって、悪によってこういうことが起こってしまっているということは認めた上で、神様どうぞ憐れみによって私たちを助けてください、私たちは弱り果てました、皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください、主なる神の皆の上にあなたは素晴らしい神だということを証明するためにどうぞ救い出して許してくださいと言ってですね、叫んでいるわけです。囚われ人の嘆きが見舞いに届きますようにですね、バビロンから歌っているんでしょうかね、どうぞ神様助けてくださいですね、あなたの憐れみの家に、私たちを救ってくださいという、本当にこれは切なる祈りでありますね。預言者たちの言葉とはまた少し違った、しかしこう切実なというか赤裸々な、祈りの言葉がここに綴られております。聞きたい方はテープをお貸ししますが、続いて102編ですね。102編の102編は長いんですけれども、その中間の14節から23節を読みますと、どうか立ち上がってシオンを憐れんでください。恵みの時、定められた時が来ました。あなたのしもべらはシオンの石をどれほど望み、塵をすらどれほど慕うことでしょう。この辺がいかにもこの詩を作った人の言葉ですね。詩を作る人の言葉というか、歌を歌う人の言葉というか、石を、シオンの石を、シオンというのはエルサレムの神殿が建ってたところですね。だからシオンの石というのはまさにこの神殿が壊されて、ね、その神殿の壊された石のことなんですよ。石でもいい、いや塵でもいいと、ね、あの神殿の壊された石でもいい、塵でもいい、それを慕っていますと。あれほど、神様が預言者を通して警告しても、異教の神々を礼拝し、しまいには神殿に異教の神々の祭壇を作ったり、さまざまな神々の像を刻んだりしたあのイスラエル人ですけれども、さすがに、エルサレムが滅んでバビロンに連れてかれるに至ってですね、ああもう一度あの神殿があそこにあればよかったのに、ね、自分たちのせいであんなことになってしまった、ああもう一度神殿に帰りたい、神殿に行きたい、神殿で神様を礼拝したい、もう壊れた石でもいい、塵でもいいからっていうですね、そういう思いがここに記されています。国々は主の皆を恐れ、地上の王は皆その栄光におののくでしょう。主はまことにシオンを再建し、栄光のうちに権限されます。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。 すべてを喪失した者の祈りを顧みその祈りを侮られませんでした。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。この主を賛美するために民は創造されたというのはイザヤ書の言葉ですね。主はその聖女高いところから見渡し、大空から地上に目を注ぎ、囚われ人のうめきに耳を傾け、死に定められていた人々を解き放ってくださいました。まあ、この解き放ってくださいましたと書いてあるところからすると、あるいはもうすでにこのバビロンの捕囚から解放されパレスチナに旅立った人がいたのかもしれませんね。帰還が始まっていた頃の歌なのかもしれません。囚われ人のうめきに耳を傾け、死に定められた人々を解き放ってくださいました。シオンで主の御名を唱え、エルサレムで主を賛美するために。だからもうこのエルサレムに帰っていった人たちがいたんでしょうか。諸国の民は一つに集められ、主に仕えるために全ての王国は集められます。やがて今度はエルサレムに世界中の人が集められて主を賛美するようになる。これはまあ預言者が預言していた言葉ですね。そういうことも思い出して歌っているわけであります。それから85編ですけれども、指揮者によってコラの子の詩賛歌となっておりますが、主よあなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださいました。ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださいました。ここにもですね、この歌が捕囚記の歌であるということがわかるんですね。ご自分の民の罪を許し、彼らの咎をすべて覆ってくださいました。ここにですね、この罪の許し、そして咎を覆うというのは、この贖うという言葉の語源なんですね。罪深い私たちのその罪を覆ってくださった、これを許して覆ってくださった、そういう、告白であります。怒りをことごとく、これセラっていうのが出てくるんですね。時々セラっていうのが出てくるんですが、まあこれなんか呼吸を荒らしてるとか、なんかこう途切れてる、なんかそこでこう給付みたいな、そういう意味があるんじゃないかと言われてますが、怒りをことごとく取り去り、激しい憤りを鎮められました。私たちの救いの神を私たちの元にお帰りください。私たちのために苦悩を鎮めてください。あなたは常しえに私たちを怒り、その怒りを世々に及ぼされるのですか。再び私たちに命を得させ、あなたの民があなたによって喜び祝うようにしてくださらないのですか。主よ慈しみを私たちに示し、私たちをお救いください。この歌最初のところは、連れ帰ってくださいました、咎を覆ってくださいましたと言ってますが、後半の方は、慈しみを示して私たちをお救いくださいと言っていて、果たして、捕囚が解けて帰還しているのか、あるいはまだなのか、ちょっとこう分かりにくいところがありますね。でもこの捕囚記の歌のですね、これは独特の出来事なんですね。というのは、エルサレムに帰っていく人たちもいれば、まだ帰らずバビロンに、まあ、その時はペルシャになってますが、ペルシャに残っている人たちもいて、神殿がまずできましたけれども、しばらくは城壁もなかった。城壁ができてもまだ国としては再建されていなかった。そういうその、救いが始まっているけれども、まだ完成に至ってないというですね、そういうこう、うまくいっているところとうまくいってないところがありまして、このようなこの、まあ、何か矛盾するような、そういう表現がそこかしこに見出されるわけであります。そして、もう一つ126編ですね。これが一番有名な、この捕囚記の歌としては有名な歌でありますけれども、都に昇る歌となっています。これは最初にも話しましたが、120編から134編は都に昇る歌というタイトルが全部ついているんですね。これは、エルサレムに巡礼に行く人たちが歌いながら巡礼に行ったという歌じゃないかと言われていますが、エルサレムの神殿に15段の階段があってですね、この階段を一段登るたびにこの歌を一つずつ歌ったんじゃないかという説もあります。それもなかなか素敵ですね。うちの教会の入り口には階段は何段ありますかね。あそこで一歩ずつ歌ってたら礼拝遅刻しちゃいますけどね。まあ、エルサレムの神殿に、このエルサレムにこう近づいていく、その喜びが表現されている 詩編ですけれども、そのうちの一つなんですね、この126編。都に昇る歌。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。ここに囚われ人を連れ帰られる時とありますけどね、ここにこの歌が保守期の歌であるということがわかります。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。連れ帰られると聞いて夢を見ている人のようになったと。その時に口に笑いが、舌に喜びの歌が、もう嬉しくてですね、もう自然に笑いがこみ上げてくるというかね、この喜びの歌があふれてくる様子が歌われています。また国々も言うであろうと、主はこの人々に大きな技を成し遂げられた。この周りの国々の人たちもですね、パレスチナにいたユダヤ人たち、主なる神がどうのこうの言ってたけれども、最後は滅んじゃったなと、あいつらの神も大したことなかったわいと、周りの人たちは言ってたかもしれませんが、なんともうあのバビロンに連れてかれ、ほとんどの人は死に絶えてしまったあのユダヤ人がもう一回帰ってきてエルサレムに神殿を建てている。周りの人たちも、あのユダヤ人たちが信じていたこの神は、主と呼ばれる神は素晴らしい神なんだなというふうに言うでしょうと言っているわけです。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように私たちの囚われ人を連れ帰ってください。このネゲブに川の流れを導くかのようにというのはですね、ネゲブというのは砂漠地帯なんですね。砂漠地帯なんです。で、雨季の時だけ川が生まれるんですね。和地と呼ぶんですけども、この、もうカラッカラに乾いて草木一本生えないようなこの砂漠に、上流の方に雨季で雨が降りますと、その谷に、水が流れてですね、そしてその周囲に草花が、咲き誇るわけです。その様はまるで奇跡ですね。もう死んでいたはずの土地に命がこの芽生えてくる。ネゲブの川のように、川を流れを導くかのように私たちの囚われ人を連れ帰ってくださいというのは、つまりもう死に絶えてしまったと思われるこのユダヤの民ですけれども、神様がもう一度憐れんで彼らを連れ帰ってくださることは、あの砂漠に水が流れ草花が咲き誇るのと同じようなことだと。ネゲブに川を流される神様ですから、死に絶えていたと思ったこのユダヤの民をもう一度連れ帰ってくださるでしょう。そういうような思いがここにあふれています。そして最後の2節ですね、これは有名なところですが、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。これは新約聖書にも、ね、引用されているので有名なところなんですけれども、まあ、この最後の2節は、後ほど詳しく説明しますけれども、まあ、ちょっと駆け足で、79編102編、そして85編126編とですね、この保守記に作られた4つの歌を見てきました。で、これだけではありません。皆さん詩編をお読みになったらですね、この囚われ人っていう言葉が出てきますけれども、それはこの保守記の時に作られた歌であったり、保守記に編集された部分なんですね。だからこの詩編というのは、もともとはこのダビデが作ったり他の人たちが作ったりして礼拝するための歌であったんですけれども、この保守という大きな困難を経てですね、これが神様に対する祈りの歌、また新しい信仰を告白する歌と、変えられていったわけであります。で、この、今日見た歌の中に記されている、保守記の詩編に見るイスラエルの人たちに芽生えた信仰ということですけれども、一つはこの全てを失った時に生まれた主への純粋な信仰ということであります。今までも何度もお話をしてまいりましたけれども、イスラエルの国は北イスラエル、そして南ユダ王国ともに、 神様に対する純粋な信仰を失ってしまってですね、異教を信じまた偶像を作って神の怒りを買い、最後には国を追われてしまったんですね。でも国を失って初めて、神殿を失って初めてですね、彼らは、ああ主なる神こそが私たちの神なんだと、もうこの神様により頼むしかないということに気づくわけです。失って初めて気づいたんですね。もう他に神はいないということに。皮肉なもんですね。まあ、そんなもんでしょうね。人間なんて亡くなった時に初めてありがたさが分かるというものでありますが、彼らにとってはこのバビロン捕囚という大きな試練でしたけれども、これによって、主なる神こそが我らの神であるということに気づくわけですね。79編の9節に、私たちの救いの神よ、私たちを助けてあなたの皆の栄光を輝かせてくださいと。もちろんこういう表現は他の詩編にも出てくるんですけれども、まあ捕囚という背景を考えながら読むとですね、特にこのような表現が非常に切実なものとして私たちの心に迫ってまいります。それからまた同じく79編の 8節に、どうか私たちの昔の悪に御心を止めず、御憐れみを速やかに差し向けてくださいと言ってですね、まあ、自分の罪に気がついて悔い改めている姿もここに見ることができますね。なぜ私がこの時期にこの詩編を取り上げているかというと、預言者たちはですね、もうそれこそ命がけで悔い改めを迫りましたよね。エレミヤにしてもエゼキエルにしても散々ひどいことさせられたりなんかして、それに人々はどう答えていったのかと。答えてない人たちもたくさんいたと思うんですけど、このようにして答えていった人たちもいる。神様に、その思いをもう一度向けていった人たちもいるということの、これはまあ一つの証拠として取り上げているわけなんです。どうか私たちの昔の悪に御心を止めず、御憐れみを速やかに差し向けてくださいと言ってですね、自分たちの罪を認めて悔い改めています。そして102編の18節に、主は全てを喪失した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。全てを喪失した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。全てを喪失したわけですね。彼らはエルサレムを、神殿を、祖国を失った、多くの友や家族を失った、もう何もない、耕作する土地すらない。でもその祈りを神は侮られなかった、顧みてくださったというですね、この神が祈りに耳を傾けてくださる神であるということを、この捕囚記に彼らは理解したんですね、知ったんです。またご自分の民の罪を許し、彼らの咎を全て覆ってくださった。神はこのように大きな罪を犯した私たちをも許してくださった、その罪を覆ってくださった。神は憐れみ深い神である、罪を許す神であるということを学んだわけであります。そして、先ほど言いましたこの126編の最後のところですね、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる、種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくるという、大変印象的な詩編であります。新約聖書にも引用されていますが、私言いましたがね、この新約聖書で一番引用されているのは詩編なんですね。400箇所ぐらい引用されています。他の預言者なんかも、預言書も引用されているんですけど、詩編が一番多いんですね。だから新約聖書の時代の人たちもはみんなこの詩編に親しんでいて、これを歌って暗記していたんでしょうね。だからこの詩編の言葉が次々に出てきたんじゃないかと思うんですが、この126編の5節6節、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れるというのは、イスラエルの人たちにとってはすごくこの強い励ましの言葉として語り伝えられたようです。もともとのこの意味はですね、なんで涙とともに種をまくのかというと、もうこの家には種がほとんどないんです。というか穀物がほとんどないんですね。で、食べるものを削って、でもまかないと次の時期の作物がないじゃないですか。 全部食べちゃったらもう実りがないですよね。でももう ほとんどないんです。父ちゃんもっとパンが食べたいよ、お腹空いたよっていう、こう泣きじゃくる子供たちにですね、いやこれは食べられんのだと、これをまかないと、次の秋何も食べるものがないんだ、もうちょっと我慢してくれって言ってですね、泣きながらまいてるわけです、種を。もうこれをまいたらもう終わりだと、神様どうぞこの秋は雨を降らせてください、ここで雨が降らなかったらもう一家飢え死にです、そういう祈りを込めた種まきなんです。もうこれで終わり、最後です、神様どうぞ助けてください。そのようにこう泣きながら種をまいたその人に対して、その人は喜びの歌とともに借り入れると。神は憐れみ深い神であるので、泣きながら種をまくその農夫の祈りに応えて雨を降らせ豊かな実りを与えてくださる。種の袋を背負い泣きながら出ていった人は、ね、この泣きながら出ていったっていうあたりがですね、この補修のストーリーところをかぶってるんですね。出ていってるわけです。でもまた一方では、まあ、さっきの話じゃないですけど、種の袋を抱えて出ていくんですけれどもね、後ろで子供が泣いてるわけです。お腹すいたよって言って、ね、でも勘弁してくれって言ってですね、この種を抱えて出ていくそういう人に対しては束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる、ね、こんなに借りれたぞとね、腹いっぱい食べられるぞと言ってですね。でもこれはさっきも言いましたように、補修、バビロン補修のことを表しているんですね、このお話は。泣きながら涙とともに種をまく、泣きながら出ていった人っていうのは、これはバビロン補修に連れて行かれる人たちのことなんです。国を追われてもう何も残っていない、エルサレムを失い祖国を離れてですね、まあ、明日の命もわからない、もう切羽詰まった捕囚民の姿なんです。もう神様あなたに頼るしかありません、もう自分たちにはエルサレムもない、耕す土地もない、祖国も失いました、王様もいなければ戦う矢もありません、もう何もない、もう神様あなたしか頼る方はないんですって言ってですね、まあ、まさに泣きながら祈ってるわけです。泣きながら出ていったこの民を神は憐れんで、喜びながら頬を背負って喜びの歌を歌いながら帰って来させてくださる。確かに神は憐れんでこのバビロンに連れて行かれた人たちをまたパレスチナに連れ帰ってくださいました。もう二度と見ることがないと思っていたエルサレムの神殿を再建し、またあの城壁を再建して、彼らはまさにこの泣きながら、神殿が再建された時に、イスラエルの民が集まってですね、そこで号泣したという話が書いてあるんですね。で、見たことが、神殿を見たことがなかった人は神殿ができてよかったって言って泣いてるんですけど、前の神殿を見たことがある人はこんなにクソボロでと思って泣いたと書いてあるんです。そう書いてあるんですね。でも神様は憐れんでくださるんだと、もうまく種がない、最後の最後、もう神様しか頼るしかありませんと言って祈った祈りを神はお忘れになりませんという意味ですね。それが私たちの神ですと、それが私たちの神なんだということをこの補修を通してユダヤの人たちは学んだんです。この補修という辛い思いを経なければ彼らはそれを知ることがなかったわけですけれども、そのことがやがて私たちの救い主であるイエス・キリストによってですね、世界のために示されていくわけです。私たちは罪を犯して神からの栄誉を受けることはできない、もう誰にも私たちを救い得ることはできないと思っていたのに、神のもとから救い主が来られ、私たちを救ってくださった、泣きながら種をまいた私たちを今度は喜びの歌とともに借り入れるものとしてくださったという、そういうストーリーにですね、 連なっていくわけであります。今日は捕囚記の詩編のお話をいたしました。お祈りいたしましょう。より深い天の父なる神様、私たちが本当にもう戦火たつき、誰にも頼れない、もうあなたにしか頼る人はありませんと、すべてを明け渡して祈ったその祈りにあなたは耳を傾けてくださる神であることを覚えて感謝をいたします。私たちにはあなた以外に頼る神はありません。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる、この真理は今も変わることなく私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。主よ、喜びの刈り入れを与えてください。またそのことを待ち望み、耐え忍んであなたの救いを期待いたします。あなたはあの罪多きユダヤの民を裁かれましたが、しかし滅ぼすことなく憐れみと許しによって彼らを回復させられました。そこにあなたの大きな無限の愛と憐れみが示されていることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。